ハレルヤ、おはようございます。日本列島が寒気団にすっぽりと覆われているような今日ですけれども、こんな桑名や名古屋、この東海地方はこんなことありがたい、天候に恵まれていることを本当に心から感謝します。みんなで一緒に礼拝が守れることを心から感謝しております。それにしてもね、北海道とか、寒いところに住んでおられる人は本当に偉いな、尊敬するなと、そのようにこのような暖かいところに住んでおります私にとりましては、本当に尊敬に値するわけですね。で、私がまだサラリーマンであった時、友達になった親友と言ってもいいかもしれませんけれども、富山大学の理工学部出身の友人でしたけど、とっても優れた人で、東大、京大、そうそうたる大学の人と全然遜色のない優れた人でした。本当に良い働きをね、会社に入ってもしていましたけれども、そのY 君ですね、 Y さんのことをいつもこの寒い時には思い出して、あんな人のようになりたいなとずっと願っていたわけですね。でこういう天気の日はですね、寒いところの人を本当に尊敬するというのは気分がね、こういう感じ、陽光にあるこの春が来たなという感じのですね、そういう日と曇って曇天で指がチラチラするような日と全然気分が違うんですね。今日みたいな日は寒いですけど、なんか元気が出てきますね。嬉しくなりますね。神様が与えてくださったこんな素晴らしい天気を感謝したいと思うんですね。今日玄関にですね、朝、入ってきましたら、車椅子で、もたもたしておりましたら、ちょうど階段の下にね、今日の花も本当に美しく生けてあるので本当に慰められ力をもらいますけど、下の階段の下にも壺に、菜の花とだから猫柳がちゃんと植えて、ささやかではありますけどなんかあったんですね。私はそれを見て本当に、今日はちょっと元気が出てきましたね。菜の花とか猫柳とか梅とか、昨日テレビの番組でおりましたら、三重県の紀北町というところには河津桜が先方かなんか植えてあって、もう紀北町尾鷲の方のですね、人はそれを見て楽しんでいるというニュースが流れておりましたけど、本当にね、春のこの息吹を感じるこの頃ですね、ちょっとしたことでもちょっとした水仙ね、そのことにもですね、とても力をもらいますね。よく言われる芭蕉の弟子の服部談雪という人はですね、梅一輪ほどの暖かさ、これほんまに名句ですね。私は本当にそういう、もうそが才能がないのでなかなか名句作れませんけど、この名句、昔江戸時代にね、芭蕉の皇帝とは言いながら、梅一輪ほどの暖かさ、これこんなにうまいこと描写してると思うんですね。で名古屋に転宅しまして、我が家の庭に一本の白梅がね、梅の木が植えてあります。それずっとこのところ観察してるんですけど、最初から下の方からパッと咲き始めました。だんだん、そしてまた真ん中の辺からまたポッポッと咲き、そしてまた、今日あたりは上の方までかなり咲き始めた。本当に暖かさがじわじわっと来るために花がポッと開く、またポッと開く、ポッポッポッと開く、 これ本当にね、江戸時代の昔に現代の我々が舌を巻くようなメイクだなと思って、わあ素晴らしいなと、今朝はそんなことを感じさせられた朝です。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、厳しい寒さの中にも自然の恵み与えてくださって、生きてって素晴らしいな、教会に来るって素晴らしいな、兄弟姉妹と交わるって素晴らしいな、イエス様を信じて従うって素晴らしいな、本当に心からそう叫ぶことができます。感謝いたします。今日は愛する兄弟姉妹と共にこうして幸いなる礼拝を与えられて感謝いたします。今日出席されたお一人一人、また体調を崩して来れない方々の上に神様の格別の慰めと励ましがありますようにお願いします。とうとうイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。さて今日はマルコの福音書の、9章の38節、純一兄弟に読んでいただきました箇所でありますけど、この箇所、まあ公開説教というわけですから省くわけにもいきませんので、今日は正面からトライしたいと思います。一体この箇所から現代の我々が何を学べるかな、何が学べるかな、一体ここでどんなメッセージになるかなと、そのように考えてみますと、いささか差異なきがゆえに、たじたじとたじろぐものであります。でも神様がこの箇所を与えてくださったがゆえに、私は、愚かなものであることを深く覚えつつもチャレンジしたいと、このように願っております。でまずこの箇所ですね、皆さんと共にですね、最初見ましたらヨハネがイエスに言ったという言葉で始まり、ヨハネがイエスに言った、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが私たちの仲間ではないのでやめさせました、こう書いてあるんです。先生、そしてそれを言ったのはヨハネであります。言うまでもなく皆さんも本当にご存知のように、このヨハネはペテロ、ヤコブ、ヨハネとしてイエス様の直弟子として最も重宝がられた弟子の一人であります。十二弟子の筆頭のペテロは言うに及ばず、ヤコブ、ヨハネもいつもセットでよく福音書で出てくるわけですから、このヨハネが相当重要な人物であった、イエス様の弟子としても重要な人物であったということをまず覚えるわけですね。そしてこのペテロ、ヤコブ、ヨハネは前に変貌山ね、変貌山の記事を学びましたけども、あそこでもペテロ、ヤコブ、ヨハネが3人がイエス様のそばで、あの天的な変貌山の栄光に預かってるんですね。それを皆さん読んでもご存知の通りであります。で、それだけではなくて聖書のあちこちでヤコブとヨハネという言い方でよく登場してまいります。でもね、今日は一人なんですよ。ヨハネがね、ペテロがとかデベダイの子ヤコブとヨハネというあの兄弟セットで出てくるんじゃなくて、ヨハネ一人なんですよ。これ何かセットで出るんじゃなくて、一人で出るにはそれなりの理由があるんじゃないかなと、私はそのように聖書を読みながら、この短い箇所ではありますけど気がついたんですね。なんで一人なのかな、 例えばね、皆さんね、9章38節は今日読んでますね。で、10章の35節ご覧ください。10章の35節、マルコの福音書の10章の35節、さて、デベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼に言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。これ、このヨハネがというふうに書き出された、一人で出てくるヨハネが、この箇所ではデベダイの子ヤコブとヨハネセットで出てくるんです。この時は彼らは、我々のうち二人がイエス様の栄光の座で、一人は右に、一人は左に、イエス様の右大臣、左大臣に、どうぞ特別に入れてもらえませんか。このように彼は地位名誉栄達を願いながら、他の弟子の中でも特に我々二人が一番良い席をくださいと、こういう形でイエス様に願ってるんですね。この場合は二人です。二人で。ところが、このマルコの9章の先ほど読みましたところでは、ヨハネが兄弟の連れ合いは出てこないんですよね。まあそれはその時たまたまそうなったんだといえばそれまでのことかもしれませんけど、やはりね、ヨハネは特別にここにね意味があってこのように言ってるのではないかなと思う。それはその証拠にね、イエス様が弟子を選ばれた時に、もう聖書を紐解いて説明はしませんけれども、皆さんよくご存知ですから考えてください。イエス様が弟子たちを召された時に、あだ名をつけられた弟子の一人はこのデベダイの子ヤコブとヨハネであります。でそのニックネームはボアネルゲ、雷の子でありました。つまりこのデベダイの子ヤコブとヨハネというのは、雷の子というニックネームをイエス様がつけてるんですよ。自分たちでお互いにね、あいつは雷だっていうふうに、つけたんじゃなくて、イエス様がわざわざお前は雷の子という、そういうあだ名をつけられたんですよね。ということは意味なしにあだ名ついてないと思うんですね。しかもイエス様がつけたんでしょ。我々がつけるんじゃなくて、我々は学生時代にですね、あの歴史の先生、あのタンキー、キツネとか言ってですね、その先生のあだ名をよくつけたもんですけど、今の学生たちがつけるかどうかしますが、私たちの時代はもう先生の あだ名でいろいろけなしてつけたものです。まあですから自分たちで勝手に、了解を得ないでつけたんじゃなくて、イエス様がわざわざボアネルゲ、雷の子というふうにつけられたんだから、やっぱりそれはそれなりの理由があったんじゃないでしょうか。雷といえばですね、急にピカピカドカーンとこう来るわけですね。急にカッカカッカしてね、ドカンと来る、そういうせっかちと言いましょうかね、そういう短気なね、すぐカッカッカッカッとなって、もう違う、自分と気に食わないのが出るとすぐカッカッカッカ論争を持ちかけるとか、なんか気分悪とかいう、そういうタイプの人間であったかもしれませんね。でありますから、もう断らず何でもどんなことでも口出しして、そして、この仲間うちの間でも、イエス様がいらっしゃる時でも、そういうような態度を取っていたように思います。それがですね、今日そのせっかち この何でも口出しする雷の子の彼が、先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出してんのを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。感じ出てますね、雷の子的な言い方がね、私たちの仲間ではないのでやめさせました。あれ、しかんうちの先生のイエス様の許可も得ないで黙って勝手にイエス様の名前を使って、やるのはもう許せないね。十二弟子のもう直弟子といいましょうか、中心的な弟子である自分の許可も得ないで勝手にそんな悪霊を追放するなんて許せないという、そういう、まあここにもね、ボアネルゲ的な感じがね、やめさせるという言い回しの中に、伺い知ることができると思うんです。さて皆さん、悪霊を追い出してるのを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。悪霊の、現代はこんな悪霊とかそんなこと言いませんし、もっとそんなこと考えないかもしれないし、そう、現代人にとってはね、こんなもん関係ないわ、こんなん何の関係もない。2000年前の出来事であるかもしれないけど、それが今日と何の関わりはないんやですよね。私もそういうふうにおっしゃる人がいたとしたら、なるほど、今の時代は違うというふうには同意せざるを得ないと思うんですよね。しかし私は昔も今も同じ時代、今はたまたま AI の時代だとかですね、こんなふうな進んだ科学技術の時代に住んでおりますので、悪霊の時代ではありません、ありませんけども、じゃあ2000年前とどれだけ違うと考えればですね、私はこのイエス、2000年前のイエス様の時代と今とね、そんなに変わらないのではないかと思うんです。なぜ、イエス様は天の栄光だを降りてね、この地上に来られたんです。そのたまたま来られた時が、たまたまこんな悪霊だなんだこういうことがね、まかり通るような時代だったんです。イエス様はあえて天の栄光の座を、万物の創造者なる方がおいでになった、その時が今から2000年、たまたまその時が2000年、いや神様が計画してその人が最善と考えられて来られたにせよね、たまたまその時に来られた人のことになって来られたんですね。だからイエス様が来られた時に、今は悪霊の時代で進んでないから、迷信深い時代だから、こんな時代は嫌いだよとか、こんな時代は受け入れないよというんじゃなくて、イエス様はもう頭のてっぺんから足のつま先まで、その時代そのものをどっぷりと受け入れてくださったんですよね。でありますから、このようなことが行われているから、我々はその時代に来たイエスには何か問題があるということは言えません。そしてね、私はさらにね、思いますけど、私の少年時代には、昭和の時代ですよ、ね、明治でも江戸時代でもない、ね、昭和の時代でも、まだ狐に騙されるとか、ね、そういうことがまかり通って、そして騙された時には、油揚げを与えたら、その迷いから覚めたと。いうようなことをまことしやかに村のおじさんたちが言う時代ですよ。なんぼ私が年がよってこんな年になりましたけど、それ今とそれほど変わりませんよね。私たちはもう本当にそういう迷信深い時代も生きてきたけども、今日のようなこんな科学万能の時代を、この豊かな時代を生きることができて、もうその約80年過ぎの間ね、古い時代も知ってるし、軍国主義の時代も知ってるし、戦後の時代もずっと経験してまいりました。そしてずっと来ましたけれども、本当にこの聖書を読みながらね、これ全然古ぼけてないです、古ぼけてないです。で、現在我々日本人は ここにはね、こう書いてありますね。しかしイエスは言われた。辞めさせることはありません。私の名を唱えて力技を行いながら。まあ、この時代は確かに、こういう時代でした。確かに、医学が進んでませんから、今日のように医学が進んでるわけではありませんから、こういうようないかがわしい、ひとしのようないかがわしい男が結構いたと思われます。特にね、古代エジプトとかね、あるいは、バビロニアとか、そういうようなところを経て、影響された占い師とかね、祈祷師が結構いたと言われてます。古文書なんかを読めばね。そしてね、そういう人たちは、効き目がないとね、昔のエジプトの神々とか、バビロニアの神々の名を使って、効き目がないというような時は、どうしたかというと、聖書が使ってるアブラハム、モーゼ、ヤコブ、ダビデ、こういうようないわゆる聖書の中の有名人とかそういう人々を使ってね、そして名前を使っていかがらしいことをやる者も大でいたと言われてます。だからそういう時代ですから、そういう物語がこの中に引用されていても何ら不思議がないです。そういう時代だったんですから。そしていかがらしいものが横行する時代だったんですから。それにもかかわらず、イエス様は、そういう物語は、あ、これは古いからもうカットしよう。あ、これは、いらないから、今の時代に合わないから、オミットしよう。そういうことはないです。これはきっと何か意味がある。そのようなものは、皆、載せられております。でありますから、聖書をどこ学んでもね、どこ学んでも、学びがいがあります。これはオミットすべきだというような箇所はありません。さあ皆さん、ここに、悪霊を追い出している事件が出てきます。今の時代どうです？私は名古屋に越しまして、まあ小さい軽ですけど、まあ、家内乗せて走るのによく使ってます。そして走ってましたらパッと見てに、レギオンという名前のね、店があるんですよ。あの店何やってるんかな、まだ中に入って詳しく調べたわけであります。確かにレギオンと書いてある。レギオンというのは、皆さんちょっとマルコの福音書のね、5章あげてください。イエス様が悪霊を追放された、汚れた霊に疲れてた人を癒された場所がマルコの福音書の5章に出てきます。この5章の9節にこう書いてある。お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンですと書いてある。この同じこの方がレギオンと、店のね、看板にかかってる。いかがわしいな、役だかな。なんか、いかがわしいことやってるところよくわかります。まあ、そこまでは調べてませんけど、どうせ、どんな店ではないかなとは想像してるんですけどね。レギオンですね。で、このイエス様が、この、汚れた霊に疲れた人を癒されましたね。癒されて、その時の状況が書いてありますね。どんな人で、墓に住みついていたとか。それから、4節では、足かせや鎖で繋がれた。鎖で引きちぎり、足かせも砕いてしまったから。誰でも、お世話の力がなかったから。しかも夜引くの墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたと書いてあります。私の少年時代の私の村の中で高台に住んでた一軒の男の人はね、いつもね、高台で村中を見下ろすところに出てきてね、そうしたら四股なんか踏んじゃって村人に、わしは天の陛下と言ってこう叫ぶんです。ちょうどこの男はちょっと違いますけど、まあそれとあんまり変わらない。それ昭和のね、20年か25年ぐらいの間ですね。まあ、昭和30年になる前ぐらいに、ちゃんとそういう人が村でいたんですよ。だから何にも不思議に思わないです。しかもこっちの男は、この五章の男はすごい暴力ですね。大変なこの 害を加える、そういう男ですね。それが汚れた霊、悪霊に憑かれていて、その人がイエス様の前に登場したわけです。イエス様は、いや、お前そんな迷信的なことをやるような、あっちげえ、あっちげえと言ってですね、追い払われたんじゃなくて、真正面からイエス様が相対しておられるわけ。そして、この霊の名は、レギオンだと、ね、大勢ですから。ローマ軍団、レギオンはラテン語で、ローマ軍団4000人、5000人、6000人の、そういう軍団の単位と言われておりますけれども、だから大勢いる、何千、何千といるという、そういう霊の、悪霊の働きを象徴しているわけですけど、その、レギオンを宿した男が、豚の大群が飼ってあるところで、しかも2000匹、2000頭の豚の中にその汚れた霊が入って、その2000頭のその豚は湖に溺れて死んでしまったと書いてあります。こんなもったいないことをして食べたら美味しいのにと思うんですけど、イエス様はそれをなさったんですよね。なぜか、なぜか。豚に戦闘は高価なものです。お金になります。食べれば美味しいです。しかしその2000頭がナザレをで崖を下り降りて溺れてしまったわけですけど、そのもったいない経済的な損失と思われるその2000頭の2000匹の豚よりもね、一人の男、悪霊に使われている一人の男が正気に返って、こう書いてありますね。13節。悪霊に使われていた人、すなわちレギオンを信じている人が着物を着て、正気に座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人、悪霊に使われている人たちに起こったことや、ブダのことを、つぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように。この霊に使われた男は、癒されて、真人間になったんですね。そして後ではイエス様についていきたいとまで、イエス様の弟子になりたいとまで言ったんですよ、ね、私はここを読みながら、今の時代の出来事をね、見てみますと、そうでしょう。この頃親が自分の子供を虐待して死なしめた、殺した、ちょっとしたね失敗とか、ちょっとしたしくじりとか、そんなんじゃなくて、もう 悪意を持って、もう悪の心を持って、憎ったらしいと思って殺してるんですよね。殺してるばかりじゃなくて、もうさまざまな悪を行ってるんですよ。そんな男が今たくさんいると言われてます。まあ氷山の一角かもしれませんね。本当にね、専門家によると、ああいう児童虐待例は年間ね8万件もあるそうです。そのうちの特別なケースが今話題になってますけど、8万件も親が可愛い自分の子供をねいじめるとかね、しつけるだったらまだわかるけども、あくまで言ったらしつけのものしつけじゃないですね。そんなことが8、まあ特別な例かもしれませんけど、日本で8万件も親が子供をいじめていると、これ悪霊にそそのかされるということなしに、そんなことがありうるでしょうか、ありうるでしょうか。この頃車を運転していると、青入り運転がありますよね。よくドライブレコーダーで、映してますけど、あのドライブレコーダーに映された、まあ犯人でしょうかね、もう本当に悪質ですね、本当に悪質ですね。でも皆さんが車を運転して、高速道路を運転していて、何かの拍子に 煽り運転を受けないということはないと思います。私も一回だけ、まだ若い頃ですけれども、野瀬川キャンプ場から私のふるさとに車で、家族をの乗せて、走ってる時に一回だけ煽られました。ほんまに怖かったです。まだ煽りなんていう言葉がない時代でした。でちょうど野瀬川キャンプ場に清和台っていう、ドライブドライブあのレストランがあるようなところがあったんですけど、そこでご飯を食べて、これから自分のふるさとに帰ろうとしてエンジンをかけて、走り始めたんですね。そしたら間もなくね、まあ、ちょっと遅い車がいたので、まあいいかと思って、追い抜いたんですよ、ね、ぐっと抜いたんです。でその抜かれた方の車が私を煽ったんですね。それが20分、あの20分はほんまに恐怖の20分でしたね。本当にそのもし皆さんがああいう経験を受けたら同じ青くなると思います。で私もその上等の車に乗ってませんので、ボロい車でありましたけど、煽られた時に道が狭いので、彼もね追ってくるのも追い抜くわけにいかないですね。もうそして対向車も狭い道路でしたから、まあ、それで私はこうなったら仕方がないと腹くくって、で、まあ、とにかく前を向かっていくしかなかったですね。まあ、そういうとこは中大所な、まあ、田舎やったら中大所ないけど、まあ、自分のふるさとまで着いたらちゃんと隣は中大所でしたからね、まあ、自分の家まで行けばいいともう腹くくって、走りました。そしたらものすごい何回もぐー迫ってきて、またぐー迫ってきて、本当に生きる心地がしないですよね。で、でもね20分間してもうとにかく腹くくったらもう落ち着くね。そしたら敵ももう追うのをやめて、20分でやめてくれました。まあ、ですから私もそういう経験を一回、しておりますので、皆さんが誰もねそういう事故に遭わないという人はありませんので、まあ気をつけられることも願いますけど、そのような煽るような男の神経、もう狂気の笹です。これ普通の人間でやることじゃないですね。やっぱり悪と言いましょうか、悪の霊に影響されてると言いましょうか、そうでなくて何でしょう、この地球上に起こっている様々な出来事で眉を潜めるような出来事がたくさんありますけど、これ今この AI の時代だと言われている時代こそね多いじゃないですか。昔よりももっともっと悪くなった、悪質になったと言えないこともないですね。でありますから、このところで、私はこの時代を超えてねこの箇所をテキストに選びましたが、やめさせましたと言いましたけど、イエス様がやめさせることはないと言われたのは何か、それはイエス様が十二弟子を用いられたね、用いられたけど十二弟子だけを用いて伝道なんかしたわけではないですね。十二弟子以外の人も宣教や伝道に携わっているわけですね。この時このイエス様があの人たちも やらせなさいと、やめさせることはないと言われたこの人がどのような人でどのようないかがわしい方法であったとか分かりませんけれども、ここ見ますとイエス様がやってもいいではないかと言われたのはやっぱりそれなりのやり方をしてたと思うんですよ。で私はこのところで一つ皆さんに、まあ、語りたいなと思っていることがあります。一つはね皆さんね、フィリピ書の1章の15から8節ちょっと見てください。この十二弟子ではない人たちが 悪霊を追い出してんのをや、あの彼らもやってもよいとイエスは認めておられますけど、そういうことについてちょっとね、皆さんにこのピリピ書の一章の15節、ピリピ書の一章15、こう書いてあります。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。ね、キリストを伝道すると言っても、いろいろ、ね、その動機はいろいろ様々だと、パウロ言ってますね。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために建てられていることを認めていますが、他の人々は純粋な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からでも喜ぶことでしょう。そうです、もうこの教会でないと真理はありませんとか、この教会でないと本物の教会ではないと言って、がぜん飲水的に自分の教会だけが唯一無二なんだというような言い方をパウロは、このような非常に現実的な肉的な言葉を使いながらでもね、あ、でも認めましょうとこう言ってるんですね。もちろんパウロの一番の願いはガラテヤ書1章8節、ガラテヤ書の1章8節、ガラテヤ書1章、一章八節。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪わるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えてあるなら、そのものは呪わるべきだ。そうです、イエス様もパウロもこれが基本です。唯一の福音を、誤りない福音を、救わる福音をね、伝える、それが大事です。しかしこの広い世界の中でいろんな方法で伝える、それが福音から外れていなかったら、それほど目くじらを立てることないじゃないかと、それを認めましょうっていう、割合イエス様はですね、懐が深いと言いましょうかね、そういう態度を取られたのではないかなと思うんですね。ですから私、マルコの福音書のこの9章のところを学びながらね、先生、私の名を唱えて悪霊を追い出しているのを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせま、仲間ではないのでと、ね、仲間ではない、そういう言い方で、だからやってもいいのではないかという、非常に寛容な態度を取っておられますね。ですから、まあ特に私たちは異端とかセクトという問題に関してはしっかり、しなければなりませんけれども、同じキリスト教のそういう福音的な教会であればね、お互いに切磋琢磨してイエス様の栄光のためにね、福音をね、認め合いながら伝えるということは一向に差し替えないし、大いにやるべきだと。パウロもあくまでのような表現を使いながらでも言ってますのでね、私はそういうことを認めたいと思うんですね。 で、面白い、例を一つ紹介したいと思いますけれども、キリスト教の指導者の中で、有名な人でいろんな人がね、たくさん出ましたけど、ジョン・ウェスレイ、メソジスト派の本当に有名な指導者ですけど、このジョン・ウェスレイですね、こんな風に、言ってたようです。私が違った意見を持っているというただそれだけの理由で人と対立するとしたら、ね、自分と違う意見を持って、いるというだけで、そして対立するとしたら、それは自分には頭の毛があるからカツラをつけている人とは対立せねばならないというのに等しい。わかりますよね。まあ、私はまあもう半分はげて半分はちょっと毛残ってますけど、ね、カツラのお世話になっている人と私が違うからといってそれだけの理由で対立する必要はない。で、教会でもね、そうでしょ。月次会で、まあ、いろんな意見が出ますよね。その意見はいろいろ良い意見もあります。まあどうかなと思うような意見もなきないでもないですけど、でもただ違うからという理由でカッカカッカする人は全くないですね。全くないです。ジョン・ウェスレイは非常に心の広い人だったと思うんですね。で、ジョン・ウェスレイの、甥っ子がね、ローマカトリックになんか入っていったそうです。そういうことがあったそうです。で、その時ですね、前の人がね、ウェスレイさん、あんたカトリックにいたよ、けしからんとこういうわけで煽ったのかもしれませんね。そしたらジョン・ウェスレイこう言ったそうです。この教会であろうと、まあ自分の教会、メソジストの教会であろうとカトリックの教会であろうと、私は一向に気にしませんね、気にしません。その人が救われるか滅ぶかはどちらの教会に行っても救われる人は救われるし滅びる人は滅びるでしょう。ただ私が恐れるのは彼が本当に生まれ変わっているかどうか、どっちの教会に行くか、そういうことで閣下するんじゃなくて本当に生まれ変わっているか、それが問題なんだと。皆さんどうでしょうかね。本当に罪を悔い改めて生まれ変わっているという信仰があるならば、それはどこに至って救われてますよ。本当にイエス・キリスト、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて生まれ変わっていた、どこの教会に属すかということよりも、本当の神聖を体験する者は神に選ばれた、救われた人でありますから、私は、まあ、ちょっと時間がありませんので、さらに、いろいろ語りたいこともいろいろありましたけれども、この箇所を学びながら、やっぱり人間というのは寛容なる態度、寛容なる振る舞い、寛容なる持ち味、それは人間関係ね、それは会社でおいても学校でおいてもどこでもね、寛容な懐の深い、ね、そういう人は尊敬されます。それをヨハネのようにカッカカッカしてボアネルゲカッカカッカしてやめさせましたと、せっかちにそこまで言うタイプの人間はあまり尊敬されない。だからイエス様はそのヨハネに向かってね、お前神の子というニックネームをつけたけどお前気をつけろ、ね、気をつけなさい、ね、そのようにイエス様が語りかけておられるのではないでしょうか。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながらすぐ後で私を悪く言う者はない。多分この時代ね、イエスという名前をつけて、そしていろいろやる人もいたようですね。それはいいじゃないの、私の名前を使ってるんだから別に痛んでもなんでもないじゃないのと イエスはおっしゃっているように思うんですね。私に反対しない者は私の味方です。おい、鶴兄弟姉妹、教会も歴史も立ってきました。で、教会の方も昔と比べたら本当にたくさんの人々が教会にやってくるようになりました。そしてそのような人々はいろんな地域性もあるでしょうし、おい、富士素性も違うでしょうし、いろんな背景も違います、経験も違います。でありますから違う意見を持ちますよ。それは当たり前じゃないですか。私も80年まで生きてきたら80年っていう過去を背負いながら意見もあります。でも、いや、こんなこと言ったら若い者の良くないなとか、若い者の邪魔になるなと思ったらぐっとこらえて言わないようにしています。でもちゃんといろんな意見を持ってますよね。イエス・キリストの栄光のために、イエス様の皆のために、イエス様の福音が全世界に広まるために、私は全てのことをしたいと願っております。一言お祈りします。天皇お父様、感謝します。ありがとうございます。今日の幸いなる礼拝の時を感謝します。お言葉に示された聖書の真理を少しでも学んで神の栄光を表すことができますようにお願いします。皆によってお祈りします。アメン。